石川県立輪島高等学校の野球部監督してます、富津と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの富津さん、最近の悩みであるとか、ちょっと今日お話ししたい内容みたいな、ちょっと何かおっしゃってもらっていいですか？
そうですね、どうしても練習が、一応生徒が練習メニューを決めるっていうことになってるんですけど、なんかこうチーム練習とか全体練習が多くて、あまりこうなんか技術練習ばっか従ってしまうんで、なんかもうちょっと個人的チーム練習優先ではなくて、個人の能力アップ優先の練習がしたいなと思うんですけど、具体的にこういう練習がいいっていうのを提示できなくて、そういうなんか実践例みたいなものがあったら教えていただけないかなと思って、はい、そんなところです。
だからやっぱその問題点をうまく把握できてないのかなというところですよね。
はい。
その測定が継続的にできてないとか。
はい。
だから逆に言えば試合の結果とかから導こうとすると、あのミスがあったから負けたから、このミスを、ね、心の部分を練習しように多分おそらくなると思うんですよね。
はい。
まあ、でしかも制度が決めるとなると、
はい、
で多分その失敗を潰すことを監督が求めてるんじゃないかなみたいな話にはなると思うので、
はい、
だからまあそういう練習ばっかりになって、まあ、でまた同じミスが出て同じミスが出てみたいな、
はい、
まさにはなりかねないかなと思って、そのミスはいつだったらなくなるなみたいな、
はい。
だからそういう意味では測定をするというのは、いやそのミスの練習も、ね、まあ、全くするなんてわけではないけど、すべきことではあるけど、ちゃんとその、ね、フィジカルからも目を背けないぞと、
はい、
ね、少なからず数値もちゃんと上げながらそういった練習ができてたらめちゃくちゃいいと思うんですよね、
はい、
けどそのミスをなくすって言いながら、ね、そのミスの要因って何っていう話になると、結局肩が弱いとか足が遅いとか、フィジカルに基づいたものであったら、技術練習ばっかりしてフィジカルが上がってこないと、でいつその差は埋まるのっていう話になってくると思うんですよね。けど生徒ってそこまで多分考えて、こう言ったら逆に監督何て言われるか分かんないからやめとこうやみたいなね、まあ、そこにまあね、いや監督フィジカルでしょって堂々と言える選手みたいな大したもんですけど。
お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
はいはい。
その辺のところいかがですか、富津さん、あの生徒たちといろんな話はされてるんですか？
そうですね、まあ年間通して週4日間トレーニングは継続的には入れてるんですけども、やっぱりシーズン入っていくと土曜日曜練習試合に使ってしまって、継続的にその測定ができてなくて、それで気がついたらやっぱりフィジカルが落ちている状態で大会を迎えてしまっていたっていうのが、はい、高島さん
なので、逆にもう測定を先に入れてください。
はい、
練習試合組む前に。
あ、なるほど。
うん、もう大会逆算してここで落ちてるって気づいたらまだ立て直せるぞのタイミングで絶対やっとかないと、はい、逆に言えば今ね、ね、新庄と練習試合されてそれぐらいやってるんで、新庄でまあまあね、今回も中国大会行きましたし力あるチームで、はい、それで普通にね、そういう試合ができてるってことはね、もうちょっと上がればってところはすごくあると思うんで、
はい、
うん、だから惜しいところになってるんですけど、けどじゃあその差が何とかもうちょっとっていうところが選手が気づいたり、まあ、指導者の人も含めてですよね、やっぱね、しっかりやってるつもりではあるんですけど取りこぼしとかああみたいなねところにならないかどうかって、やっぱね、フィジカルの選手もに聞いてもどうせ大丈夫しか言わないじゃないですか。
言わないですね。
ああ、だから信用ならないんですよ。
はい。
だからいつも選手に言うのは、まあすごくみんなで期待はしてるんだけど、信用はしてない。 だから、調整言ったら悪いけど、選手であるので、プロではないので、彼たちも。
はい、
なので、まあ、すごく頑張ってほしいし、期待値は高いんですけど、あまり信用しすぎると。
はい、
なので、やっぱりその、それを確かめるっていうのが、やっぱりね、特定だったりとか、っていうのも一つの大事な指標になるので、まずそれを測れる日を確実に確保して、まあ、極端に言えば、こう、広島まで遠征来て、すごく素晴らしいなと思うんですけど、その時間あれば測定もできるし、トレーニングもいただきますよねっていう、今どちらが重要ですかっていうところも正直あったり、この移動時間と、ね、時間っていうのは結構価値としては高いものなので、遠くに試合に行くイコール、その時間をどうしても使ってしまわ、ね、ざるを得ないというのがあるので、まあ当然大会近くなると、ね、同じ県内ではやりたくない部分は当然あるんですけど、それだけの対価を払うだけの価値と、時間を費やす必要性があるのか、ああ、じゃあここはもう測定しといた方がいいな、なのか、
はい、
ね。測定して、ああ、ちょっとめっちゃ落ちてるな、やばいっすね、これ。家族ちょっとどれにも量増やしましょうって選手が言いやすい行く期間を作ってあげるっていうのも、一つ。多分そこで測らないと多分そこが減ってるから、多分測って落ちてたとしても、いや、技術練習もっとしないとまずくないですかって多分言うと思うんですよ。選手って。
そうですね。
おう、そこで落ちてるけど、これどうするみたいな。ここをちょっと無視しすぎると良くないんちゃうみたいな。大会もこれからやね、みたいなね。話を。はい、行くけど、その要素がなければ、多分そういう話にも多分ならないので、ね。そこは逆にもうスケジュール的にもう絶対ここは測ると。練習には削ってでも測るぞぐらいの。ね、言ったら練習の日を削ってでも測るでもいいと思うんですね。
はい。
まあもう事前に決めて、じゃあそこで落ちてたとしたら、まだこっからもやれば十分間に合うよねっていう逆算はしときたいですよね。だからポイントはやっぱり結構ゴールデンウィークあたり。
はい。
どうしても練習試合をわーっと入れてしまいがちになるんですけど、ね、いっぱい休みがある中も練習試合だけでいいですかみたいなね。ただ一日測定日にしましょうよとか。ただちょっと逆にある意味選手の負担も落ちるし、もっぺんちょっとそこで整理できるかもしれないし。でそこで落ちきってしまって、もう大会前になって落ちてるって分かっても、ちょっと戻しづらいですよね。
そうですね。
うん。
測定の頻度っていうのは、やっぱり、2週間に1度ぐらいの頻度がやっぱ望ましいですからね。シーズン中というか。
だから全部フル種目測らなくても最悪主要な種目を測る。
はい。
だって言ったら10メートルとかって光電管出とけば測れるじゃないですか。
はい。
であとはその試合前とかも選手のウォーミングアップとかで体いい感じに大丈夫ですってどう判断します？
試合前っていうのは試合前のアップですか？
アップとかも含めて、はい。
あんま判断材料とか考えとんなかった。
うん、だからそこでね、言ったら光電管が出とけば、バーンって最後走らして、まあ、いつものマックス付近がちゃんと出てるだったら、あまあ、体動いてるよね、だし、それがあれみたいな。あいつ全然動いてないの？もういつもね、1.6 行くのに、今日全然 1.78 とかぐらいじゃん、みたいな。大丈夫かとか、言ったらピッチャーも、じゃあブルペンで投げて、まあ全力では投げないでしょうから、じゃあ8割で何キロぐらいいつも出てるのに、ね、130ぐらいバーンと出てるのが、8割でも120前半しか出ないみたいな。まあ実はちょっとどっか調子悪いんじゃないのとか、肩痛いんじゃないのみたいな。大丈夫かみたいな。っていうのもある意味測定ですよね。
めちゃくちゃ参考になります。
だから次、試合中のスピードも測るときは、いつもそれこそ120球まで持つのに、なんか今100球しか持たないので、いや、ちょっと待てとんな、やばいな、このままじゃ、とか。まあ、それは打たれるわな、みたいな。で、コントロールが乱れて打たれたのを、じゃあコントロール良くするためにもっとしっかり投げますが正解なのか、ちょっと休みますが正解なのかですよね。 私普段練習でもちょっとね、その、じゃプルダウンとか、あの辺はパーってやっとけば、ね、キャッチボールの後に、ね、最後ちょっと強く投げたりするのを測っとけば、とか、送球、ノックの送球のスピードを測っとけば、ああ、大体こんなもんよね、みたいなことが、ね、分かったりとか。で、それがドーンと落ちてるやつはちょっとやばいですよね。大丈夫って言うと思いますけど。
大丈夫って言わないですね。
うん、言わないので、あそこは聞く必要がないと思います。はい、もはや。むしろ、監督が気を使って、だから言ったら、この日本シリーズ出たりとかするチームって、めちゃくちゃ、リリーフ陣に気を使ったチームじゃないですか。
はい。
当然3連投は避けたし、普段はもうね、1日おきぐらいに休みがあるような。
はい。
ぐらい、やっぱその疲労度をどうコントロールしていくかって、ね、大事な部分になるし、まあ最後は最後当然ね、無理を聞かなきゃいけない部分は出てくるんですけど、そこまでに消耗しきってないことがすごく大事だと思うんですけど、そこはちょっと選手の大丈夫だけを頼りにしていくにはちょっとあまりにもリスクが高いかなと。なので、ね、ちょっとまあまあ測定頻度が落ちてしまうときは、なるべくちょっとその数字を取れる環境というか、あれを増やしていくかですよね。で、プラスそれ見て、あ、やっぱ試合でも走れてないな、動けてないな、今日ちょっと途中で変えようとか。ね、ピッチャーも一応じゃあ7イニングぐらい投げる予定だったけど、もう3回でいいやと。で、プラス柔軟チェックしてみたら、いや、めっちゃ固まってんな、動き悪いな、やっぱり、とかね。で、明らかにおかしい選手はいろんな項目チェックよりしてみるとかっていうのもありだと。他も全部出力落ちてるな、ちょっとやばいな、みたいな。じゃあこのまま、この主力が結局そういう状態になってるんだったら、他の選手もそうかもしれないから、じゃあもうちょっと練習するように測定していっぺんちょっと整理しようか、とか。ただ全体的にめちゃくちゃ落ちてるな、やばいな、だったら、よく監督さんの、ね、なのか選手が組み立てた練習なのかがちょっとオーバーワークだったりとか。ね、してしまってる可能性は。ですごくね、真面目なことだったら、朝でもめちゃくちゃ早く来てとか、やられたら、もういつ休むのみたいな。
はい。
ね、話になっちゃうと。で、そういう意味で、ちょっと、あ、全然疲れてるから、これは休もうや、みたいなね。とか、ちょっとそういう、ね、積極的休養系のメニューに切り替えようとか。
なるほど。
うん、っていう日があってもいいのかな。ただそういうのをやっとかないとちょっと判断しにくいですよね。
はい。
で、やっぱりそれが疲労で落ちて負けてるけど、負けたから休みたいですって言えないですよね。もっとやりますになるので。
そうですね。
ってなるともうめちゃくちゃ悪循環になっちゃうんですよね、そうなってくると。で、多分そこで何か、それほどどっかが痛いが発生してても、痛いって言いづらくなるし。
はい。
けどやっぱり球速見てると明らかにね、なんか隠してるから出ないですからね。
うん。朝練の話もあったんですけど。
はいはい。
やっぱ朝のトレーニング、うん、前、トレーニングを今シーズン中はやっぱ朝にやることが多くて、授業前にやってから授業をして、で、放課後練習するっていう流れが結構週2回あるんですけど、
はい。
なんか朝のトレーニングのなんか効果があんまりないというか、逆にトレーニングに対するモチベーションが朝すごい低いので、
うん。寝不足なんじゃないですか。
そうですね。
うん。だったらもうちょっと、今日は朝の練習だけで終わりますとか。
ああ、
まあ。やって盛り上がるんだったら多分疲れてます。
ああ、なるほど。
もう本当に朝練習だけど終わると、いや、ちょっと夜方も練習させてくださいよみたいな人だったら元気です。
なるほど。
どっちかです。はい。たまに休みの。うん。か、まあ、どっちがいいって、夕方トレーニングだけど終わるか、朝トレーニングだけど終わるか、どっちがいいって言ったら、多分朝トレーニングやって、夕方ない方がいいです、みたいな。だったら結構疲れてると思います。
ありました。
で、特にやっぱ目標がね、出にくい時期なので、はい、まあ、そういう意味でちょっとね、みんなで測定争いたいですねとか、別のちょっとね、個人の数値特化で、モチベーションを上げていきたい部分ではあるので、 まあ、1日2日休んでも別にそんなに落ちるものもないですから。
うん。
うん。それでリフレッシュできるなら。だから逆に言えば、月曜休みとかですか？
月木です。月木休みなんで、月木は放課後、トレーニングだけして、その後フリー解散というか、確認やりたい人だけで、あとは帰っていいです。
って言いながらそれも残ってんじゃないですか、結構。
残る子はやっぱ残って。
ああ、じゃあそれを朝、月木の朝やって夕方は残らずに、はい、帰ろう、みたいな。
はい。逆に帰ることを強制する
っていう。そう。帰って別に、まあまあ遊び行きたいなら遊びでも行けとか。悪さだけは気をつけてねっていうだけで。はい、その代わりちょっと睡眠時間をしっかり、いつも以上に増やしてくださいと。
はい。
いつもより1時間、できれば2時間多く寝ようや、みたいな。で、翌朝がすごく元気な状態だったら、たまにはそういうのもありですよね。
うん。